さて、この土地に羊飼いたちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。それでは本日のメッセージ、恐れることはない。
もう一度改めましておはようございます。最初のクリスマスの夜に天の御使いが現れたこと、そして羊飼いたちに語った言葉が記されています。10節に御使いは彼らに言った、恐れることはありません。クリスマスの最初の夜に語られた最初のメッセージは、恐れることはないということだったんですね。もちろんですね、超自然的な天使を見たっていうんですから、その状況を考えたならば恐れることはないというように言ったのも当然かもわかりません。しかしそれはちょっと表面的な理由でありまして、実は聖書を読むとクリスマスの主要人物、例えばヨセフ、マリアにことごとく恐れることはないというメッセージが語られているんですね。まあ箇所は開けないんですが、例えばマリアにはルカ伝の一章の30節のところに怖がることはないと言われます。それから婚約者ヨセフにもマタイ伝の一章20節に恐れないで彼女を迎えなさいという言葉が出てくるんですね。だからヨセフにしてもマリアにしても羊飼いにしてもことごとく恐れることはないって語られてるわけです。ということはクリスマスのメッセージがあるとしたら、それは恐れることからの解放のメッセージというものを神様は私たちに意図していらっしゃるということがよくわかるわけです。で、今日はその恐れからの解放ということについてのメッセージをしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷してお取りください。天の父なる神様、愛する皆さんと共に、今朗読された聖書の言葉、あなたが2000年前、羊飼いたちに、恐れることはないと語られました。主よ、今私たちはさまざまなことで恐れるおののき、不安に思う日々が毎日毎日出てきます。時代の繁栄もあって一層それが増し加わってまいります。そうした私たちに、あなたが恐れることはありませんと語られる、そのあなたの意図、あなたの御心をお伝えしたく願います。どうぞこのクリスマスの第2週目のこのアドベントの時、あなたがお一人お一人の心を開いて、あなたの御言葉が真理として受け止めていかれることができますように、語りますしもべを棟梁生田としてお持ちください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて最初にですね、お話したいことは、恐れっていうのは一体何ですかということをお話しておきたいと思うんですけれども、まあ物の本によれば恐れっていうのは一般の本でもたくさん出てきますけれども、恐れるとき私たちは実際の問題があるわけですが、その実際の問題以上にその問題が大きく見えて、日中もさっちもいかなくなってしまう、それに支配されてしまうという状態、これが恐れだと思う。しかし、もうちょっと根が深い、聖書的に言うならば、もっ ちょっと根が深いんですね。クリスチャンの哲学者であったキュルケゴールという人がいます。いろんな素晴らしい本を書いておられますが、このキルケゴールが恐れこそ人間の実存であるというように言いました。つまりもうちょっと説明すると、人間は神によって作られた存在なんです。ところが地上に生きている間、その神様は生まれながらに神様神様と慕うかというとそうではなくて、神に作られているにもかかわらず、神に背を向けた心とか行いとか生活を根本的な人間持ってるんですね。つまり神から離れてるわけです。だから、神から離れた人間が持っているものの中に、神に作られたにもかかわらず、神の懐の中に折れない不安、神から離れてしまっている不安、そういう不安が私たちのうちに出てくるわけですね。ですから恐れというのは根本的に神に作られた人間が神から離れているがゆえに生じるところの心であるということが言えるわけです。だからこれを気の持ちようだとかいうことによっては解決ができません。あるいは考え方次第でというわけにもいかないんですね。根本的には神への信仰ということが恐れからの解放のためにはどうしても必要なことであるわけです。ただわかりました、じゃあ神様への信仰を持ちますと言ったらすぐに恐れから解放されるかというと、現実はそうではないのを我々よく知っています。人はそれほど神への信仰を強く持てないという弱さもあるわけですね。そういう人間のことをよく承知の神様は、私たちに人間が恐れを感じているときに神の側でどんなことが起こっているかということを聖書で示そうとされるんですね。人間がいろんな理由で恐れます。人の顔を恐れるし、病気を恐れるし、あるいは生活の心配もあるし、また経済的な必要もあるでしょう。まあ、様々なことで人は恐れるわけですけれども、その人間が恐れているときに、神の側ではどんなことが起こっているかっていうことを聖書は示すんですね。そのようなことを知って、少しでも恐れから解放されていくということを、神は私たちに示そうとしていらっしゃるということなんです。実はこの恐れるなという言葉は聖書の中に350ほど出てくるんですね。1年が365日ですから、神様はほぼ毎日私たちに恐れることはないっていつもいつも語っていらっしゃるということがわかりますね。それほど私たちのことを心配し、そしてまた恐れを超えた生き方を示そうとしていらっしゃるわけです。さあ、それでは人間の恐れを感じているときに神の側では一体何が起こっているかということなんですけれども、まず第一に、恐れる私たちに神の見えない守りということがあることを信じるように励まされるんですね。これは聖書の言葉をちょっと引かなければわからないので、旧約聖書の第二列王記の六章というところを開けていただけますか。第3版をお持ちの人は642ページですね。第2版をお持ちの人は588ページ。第2列王記の六章の15節から17節までお読みします。第二列王記の六章の15節から17節。第3版では642ページ、第2版は588ページです。物語の背景を簡単に言うと、エリシャという預言者がいましたが、このイスラエルはこの当時大変弱い国になっていました。そしてアラムという列国の鉄国でありますけれども、アラムが攻めてきたわけです。すごい数の軍隊が イスラエルを取り囲みました。その時の恐怖におののいたこの人々に対してエリシャが語った言葉が出てくるんですね。じゃあ15節から見てみたいと思います。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊が、これはアラムの軍隊ですが、その町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主はその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。もう少し読んでいけばわかるのですけれども、自分たちはイスラエルがアラムによって取り囲まれてもうどうにもならない、敗北が目に見えているというように見えることしかわからなかったんですね。しかしエリシャが見える世界は人間の見える世界を超えた神の領域の世界なんです。そしてエリシャはこの人特別に、どうか神様、あなたが彼らの目を開いて、あなたがどのようなことをしていらっしゃるかを見ることができるように目を開いてくださいと祈ったの。そしたらなんと火の馬と戦車が彼らを取り巻いて山に満ちていることが分かったんです。そして最終的には守られていたんです。皆さん知っていただきたいことは、あなたが恐れに囲まれているとき、見える現象があって、こんな事実があるとか、こんな人がいるとか、こんな問題があるとか、こんな病であるとか、こんな経済しかないとか、いろんな状況が見えていると思いますけれども、その見えているときにもう一つ別の世界では、神があなたを守り支え、そして決して打たれることがない道を神は用意していてくださるということを聖書は描いているんですね。ですから恐れからの解放の第一の道は、見える現象の世界だけではなくて、見えない神の守りというものがどのようなものであるかを聖書を通して知って、あ、そうなのかと、私一人じゃないんだなと、私一人が必死になって恐れおののいて右往左往しているのではないのだ、私の周りに大きな神の御手で守られている世界があるのだということを覚えていただきたいんですね。まあ、信仰の初期の時にはなかなかそう思えないかもわからないけど、私自身の経験から言うと、聖書の言葉を読み、お祈りをし、そして日常の体験を、生活をしていくことを通して、なるほど、神が守っていてくださるなということがだんだんだんだん分かってくるんですね。やっぱり守られていたなとか、振り越し方を振り返ってですね、あの時こんなことがあったのだって言って、やっぱり神の守りの御手を感じてきたんですね。ですからエリシャと同じように言いたいと思うんですよ。あなた一人が恐れているんじゃない、あなたの周りに神様は天の使いを使わして、そしてあなたを守っていてくださるのだということを覚えていただきたいんです。これが第一のことです。第二にお伝えしたいことは、そうは言ってもあなたは恐れに囲まれてある程度の危機を経験してしまうかもわからない。しかし信じていただきたいことは、ある程度の恐れに突入するかもわかりませんけれども、決して決定的なダメージを受けるようには神はされないということなんですね。まあ、私がお話を力説をしていても、聖書の根拠がなければ何の意味もありませんから、これも挙げてみたいと思いますが、詩編というところですね、37編の24節、詩編の37編の24節、第3版をお持ちの人は940ページ、第2版をお持ちの人は863ページ、詩編の37編の24節、第3版ですと、一番下の段の一番左端ですね、お読みします。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない、主がその手を支えておられるからだ。皆さんここを読むと、クリスチャンというのは倒れないということ そう約束されてるんじゃない。一度も病気もかからず、一度も倒れることもなく、ノックダウンすることもないということではないんですよ。会うときは倒れるときもある。しかし覚えていただきたいことは、真っ逆さまにというのは、あなたが決定的なダメージを受けるような、そういう倒され方はしないというんです。私自身もいろんな言葉や態度や実際の事柄に打ちのめされることも体験をしてきました。でもやっぱり真っ逆さまに倒されはしなかったんです。今日こうしているっていうことは、まさにその印でもあるんですね。ですから、ある程度神様は恐れの中にあなたが入っていくことを許容していらっしゃる。しかし、聖書でわかることは、主がその手を支えておられるというように、真っ逆さまに倒されるような倒れ方は決してしませんということです。そんなこと言ったって死ぬじゃないですか、死んでしまえば終わりでしょう。それは世の中の考え方です。2日前のエディのお別れ会をいたしましたけれども、彼も47歳の若さで生涯を終えました。しかし天の御国への希望というものがあるわけですね。クリスチャンの場合に死という決定的なダメージのように思える世界で あったとしても、神は復活という永遠の希望の世界を与えていらっしゃるんです。ましてや地上で、死でさえもそうであるとしたら、あなたが経験するさまざまな恐れの中に真っ逆さまに倒れるということはないのだということを、ここに留めておいていただきたいんです。嵐がある時もあるでしょうし、またとんでもないような経験をして打ちのめされるように思うこともあるでしょう。しかしこの聖書の言葉を覚えていてください。真っ逆さまに倒されることはないのだということなんですね。どうしてある程度神様は恐れを経験されることを許されるんでしょうか。それはそのようなことを通して神への信頼ということを学んで人間が強くなっていくためですよね。そして死ということにやっぱり備えさせていただいているんだと思います。一番の恐怖はやっぱり死んでいくことだと思います。全てがなくなるわけです。そういうことのあらかじめ備えというものをいろんな恐れの中で体験していくんじゃないでしょうか。そして神への信頼を学んでいく。まあ、いずれにいたしましても、倒れても真っ逆さまに倒されはしない。そう思えるだけでも、今はしんどくてしょうがないけれども、真っ逆さまに倒れることはないんだなって、口で言ってください。そして繰り返してください。反芻して、声に出して、聖書を読んで、また不安になったらまた読んで、神の前にその約束を信頼していただきたいと思うんですね。さて、第三に神のガードが起こっていることは、それは人間のガード、恐れを感じているときに、実は神は今まで人間の知恵とか才覚とでは到底経験できなかったところの新しい段階というか、新しいステップへの招きを神は与えられておられるということなんですね。これが一番わかるのは、イスラエルの民がエジプトから脱出いたしまして、モーセに率いられて約束の地カナンに行く。その時に、エジプト軍が追いかけてきまして、紅海まで先進められたことがありました。後ろは紅海の海です。そして前はそのエジプト軍が追いかけてきているわけです。彼は逃げることはできません。その時に神様は恐れることはないと言われた。そして恐れることはない、私がすることをあなた方は見ようと言われたんですね。そして彼らが今まで経験しなかったところの不思議な奇跡、地震でやったのかもわからないし、強い風が海を分けたのかわかりませんが、いずれにしても海は真っ二つに 右と左で垣根を作るほどの大きな道ができていったんですね。そして彼らはそこを通っていったんです。これは子々孫々イスラエルに語られていったことであったんですね。我々のおじいさんは、我々のひいおじいさんはこんな経験をしてきたのだって言って、これは語り伝えようって言って神がモーセを通して言われていること。で、皆さん先ほど350回と恐れるなということが出てくると言いましたけど、これから聖書を読むときに気をつけてください。恐れるなと神が言われたとき、必ずその次に約束が伴っています。例えば先ほど のルカデの場合でも、恐れるなと言われて、今日ダビデの町にあなた方の救い主がお生まれになったと言って、今までとは違う恐れるなというだけではなくて、新しい神の計画を示されます。モーセの場合にも恐れるなと言って、そして後悔を分けるという大きな経験になります。聖書の中で神が恐れるなと言われるとき、ただ恐れている現象をストップするだけではなくて、あなたが今まで経験をしなかったところの新しいビジョンとか神の計画とかを示すときに語られる言葉が恐れるなということなんですよ。だからまあ私に言わせれば、神がこう語られるときはワクワクものなんですよ。人間の側で恐れを感じるときは、どっかの冷めた一方では確かに恐れて怖いんですけれど、もう一方のところでは、神は私に新しい段階へ導くことをされてるんだな、今までいろんな経験を通ってきたけれども、あなたが恐れているときには、あなたはもう一段階、もうワンステップ、もうワンランク上の人生と祝福を与えるための導きなんですよ。だから私自身がお金がなかったとき、開拓伝道が困ったとき、またさまざまな重い病気や、あるいはまた子供のことやいろんなことで、皆さんのことで心配をしてきましたけれども、その度ごとに神の著しい大きな働きも体験してきたんですね。だから神が恐れるなと言われるとき、そしてそれはまさに我々人間が恐れているからなんですけれども、それはあなたの恐れをなくすための言葉だけではなくて、新しい神のビジョンをあなたに示すための時なんですよ。そういうことを思いますときに、神様が恐れるな、人間の恐れというものがどんなことが神の側で起こっていることなのかということを我々聖書を通して知らされていくわけです。こういうことを知っていくときに、クリスチャンは幸いだなと思いますね。私自身45年間の信仰生活を振り返ってきて、神が私の生活の心の真っただ中で共にいて、恐れを経験しているときに、私が恐れることはないと言って励ましを与え続け、大きな愛の御手で導いてきてくださったかと思います。そしてこの恐れからの解放ということをクリスチャンが知れるということは、こんな素晴らしい生涯というのを与えられているのかとつくづく思ってきたんです。世の中の人は今時代的にはもう本当に悪い時代でしょう。本当に恐れをこれでもかこれでもかと感じさせる時代でしょう。そして慌てふためいていくわけです。そんな中でクリスチャンは特権として、この恐れの中で神の側が起こっていることはどんなことかということを知ることができる世界へと導かれていくわけですね。これは何という大きな特権でしょう。どうぞ人間的なあがきをやめて、神の御言葉を通して神が開いていてくださるご計画を知ることができる時となれば幸いですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日恐れることはありませんとあなたが御使いを通して語られたあなたのご意志と思われるところをお話をいたしました。天のお父様、私どもは何と恐れに囲まれやすいものでしょう。家族のことを、体のことを、また心のことを、経済のことを、将来のことを、仕事のことを、人間関係のことを、数えていけばきりがないほど日々に恐れに囲まれてしまいます。しかし2000年前から人間はそうでした。 そしてですからこそあなたは恐れることはありませんと御子イエス様の誕生を通して私たちに恐れからの解放の道があることを年頃に語ってくださいます。感謝はどうか今日お話をいたしました一つ一つのことをどうぞお一人お一人があなたの御心を少しずつ少しずつ知って強められていかれることができますように心からお祈りをします。尊い御子イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。それでは